本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書23章13節から25節です。ピラトは祭司長たちと指導者たちと民衆等を呼び集め、こう言った。あなた方はこの人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきたけれども、私があなた方の前で取り調べたところ、あなた方を訴えているような罪は別に何も見つかりません。ヘロデとても同じです。彼は私たちにこの人を送り返しました。見なさい、この人は死罪に当たることは何一つしていません。だから私は懲らしめた上で釈放します。さて、ピラトは祭りの時に一人を彼らのために釈放してやらなければならなかった。しかし彼らは声を揃えて叫んだ。この人を除け、バラバを釈放しろ。バラバとは都に起こった暴動と人殺しの角で牢に入っていたものである。ピラトはイエスを釈放しようと思って彼らにもう一度呼びかけた。しかし彼らは叫び続けて、十字架だ、十字架につけると言った。しかしピラトは三度目に彼らにこう言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。あの人には死に当たる罪は何も見つかりません。だから私は懲らしめた上で釈放します。ところが彼らはあくまで主張し続け、十字架につけるよう大声で要求した。そしてついにその声が勝った。ピラトは彼らの要求通りにすることを宣告した。すなわち暴動と人殺しの角で牢に入っていた男を願い通りに釈放し、イエスを彼らに引き渡して好きなようにさせた。アーメン。先日車を運転しながらラジオを聞きましたが、その内容が非常に意外でした。もう少し正確に言えば、かなり衝撃的な内容でした。それで後で検索してみました。アフリカのサバンナ地域に生息する野生動物たちは、ライオンのうなり声と人間の声のうちどちらをもっと恐れるでしょうか。10月5日付のアメリカのニューヨークタイムズの記事によると、カナダウェスタン大学のリアナ・ザネット生物学教授と、ライオンに関しては最高の専門家の一人であるアメリカ・ミネソタ大学のクレイグ・パッカー教授の研究チームは、南アフリカのクルーガー国立公園である実験を行いました。研究チームは、水場の周りに野生動物が10メートル以内に接近したら自動で作動するカメラ、スピーカー、システムを設置した後、それぞれ人が静かに話す声、ライオンがうなる声、犬が吠える声、銃声、鳥の鳴き声などを再生しました。そして6週間にわたって1万5千件余りの映像を撮影して分析をしました。ライオンは長い間世界で最も恐ろしい捕食者、百獣の王と思われていました。しかし今回の事件によると、ゾウ、サイ、キリンなどアフリカサバンナの動物たちはライオンのうなり声に反応するより人間の声を聞いて反応する速度が 40% も速く、水場で水を飲まずに逃げる速度は人間の声を聞いた時には2倍も速くなりました。実際、ライオン、ヒョウ、チーターなど、どの猛獣よりも人間がはるかにもっと多くの動物を殺しているので、人間が頂点の捕食者です。キリンが水を飲むために水場に近づいたとき、ライオンのうなり声を聞いて驚いて素早くかかとを返しました。きびすを返しました。そうして逃げていくように見えましたが、水を飲むために水場の方に再び戻ってきました。それで今度は人間の声を聞かせてあげました。そしたら後ろも振り向かず矢のごとく逃げ去っていきました。また数匹の象が水を飲み来た時、ライオンのうなり声を聞かせました。そうすると防御姿勢を取ったり、ライオンのうなり声が聞こえるスピーカーの方にやってきてスピーカーを壊したりしました。 ところが人間の声を聞かせてあげると、やはり水を飲むのを諦めて一斉に逃げていきました。ヒョウがガゼルを飼って口に加えて引っ張っていきながら、水を飲むために水場に近づいてきました。その時、人間の声が聞こえると、頑張って飼った獲物を捨てて逃げ去りました。ハイエナも水を飲みに来ましたが、人間の声が聞こえるとすぐさま足が見えないほど素早く逃げていきました。草食動物も同じでした。牛科に属するインパラと、やはり牛科に属する動物で、カモシカの一種である大クーズ、そしてイノシシ、シマウマなども、ライオンのうなり声より人間の声をもっと恐れ、水を飲むことすらできず逃げていきました。陸生動物の中で象に続いて2番目に強いとされるサイも同じでした。ところが、たくさんの動物に聞かせてあげた人間の声は、叫び声や高くて鋭い悲鳴ではありませんでした。ヨーロッパ、北米、アフリカなどの国で活動するアンカーたちが読み上げるニュースでした。それでも皆一様にその声を恐れました。動物たちには人間が頂点の捕食者であると刻印されていたのです。今日の本文ではサバンナの動物たちに暴力的に聞こえる人々の声より、はるかにもっと暴力的な人々の声が聞こえます。イエス様は今ピラト総督の前に二度目に立っておられます。イエス様は弟子たちと共にこの地での最後の過ぎ越しの晩餐を終えられ、ゲツセマネの丘で祈られました。そして弟子のユダの裏切りにより、宗教指導者たちとユダヤ人の群れに逮捕され、大祭司だったアンナスの家の庭に連れて行かれました。そこから始まって、大祭司カヤパの家、ピラト総督の法廷、ヘロデ・アンティパスの官邸、そして再びピラト総督の法廷で引き続き尋問を受けられました。今の時刻は午前6時から7時ほどになったでしょう。イエス様は一睡も取ることができず、真夜中から早朝まで5箇所で尋問を受けられました。そして人々に唾を吐きかけられ、目隠しのままリンチも受けました。それに、王でもないのに王のふりをしたと赤い着物を着せられ、嘲笑われました。ピラト総督はイエス様を一時尋問をした時と同じく、二次尋問の時もイエス様が国民を惑わしたと告白する人たちに、イエス様に死刑宣告を下すだけの罪が見つからないと言いました。それで懲らしめた上で釈放しますと言いました。それは妥協案を提示したようなものです。当時、ローマ帝国が犯罪者に課した、死刑、鞭打ちには3つの種類があったと言います。1つ目がプステスで、これは棒、棍棒から出た単語で、主に重くない罪を犯した人や共同体で暴力を振るった人に対する処罰です。朝鮮時代のゴンジャンと似たようなものです。二つ目がプラゲラで、これは重大な犯罪を犯した人に課する鞭打ちです。そして三つ目がベルベラで、これは十字架刑を宣告された囚人をはじめ、最悪な犯罪者に課する鞭打ちです。この鞭打ちの目的は、十字架刑を宣告された囚人を早く死なせるためです。それで、とてつもなく残忍です。 ピラト総督が提案した懲らしめた上で釈放しますというのは棒で打つプステスを意味していたのでしょう。しかし民衆は18節でこの人を除けバラバラを釈放しろと声を揃えて声高に叫びました。ところで韓国の聖書の17節は、本節は欠如となっています。これを理解するためには写本学を理解すべきで、簡単に説明するとこうなります。聖書の原本は残っておらず、原本を写したもの、写本だけが残っています。それを集めて今時整理したものが今使っている聖書です。聖書と同じ時期の本の中で AD116 年頃にローマの歴史家タキトゥスが書いた年代記という本があります。この本はキリスト教の発生とネロ皇帝時代の教会迫害について記している歴史文書です。この本を通してローマ帝国の知識人たちがキリスト教をどう認識していたのかがわかります。ところがこの本は写本がただ一つだけ残っています。それも本来使われていたものより734年後の AD850 年頃に書き写されたものです。また1世紀の頃にユダヤの歴史家ヨセフスが書いたユダヤ戦記のギリシャ語の写しは9つあって、その写本にも10から12世紀頃に書き写されたものです。それに対し現存する新約聖書の写本はギリシャ語の写しだけでも5000以上あります。聖書の次に写本の多い本は古代ギリシャの隠喩詩人として知られるホメロスのイリアスですが、ギリシャの古い本の一つであり最高の英雄叙事詩です。残っているイリアスのギリシャの写本は650程度です。しかしホメロスがその本を書いたのはBC800 年頃であり、その本が書き写されたのは AD2、3世紀頃です。しかし新約聖書が書かれ始めたのはイエス様が昇天されてから2、30年が過ぎた時からであり、書き写しが始められたのは AD100 年から150年頃からです。その間隔はわずか50から100年ほどです。新約聖書の写本の中でギリシャ語のものは5664あり、古代ラテン語のものは8000から1万ほどあります。それ以外に他の言語で書き写されたものまで合わせたら新約の写本は全部で約2万4000ほどあります。それでルカの福音書で例を挙げると、複数の種類の写本を見て本来書かれた原型を確認していきますが、初期の重要な写本にはない内容が後期のあまり重要でない写本にある場合、17節のように本節欠如と表現し、下にある写本には何々があると表現をしました。新約聖書で全部で13箇所に欠如とありますが、福音書には9箇所、使徒の働きには3箇所、そしてローマ人への手紙には1箇所あります。それで17世紀を見ると本節欠如となっており、その前に小さな数字1や2があります。そして下を見ますと、ある写本には17祭りごとにピラトが一人の囚人を許してやることになっていたとあると表現してあります。そして他の福音書にも祝日になると囚人を解放してあげる前例があると伝えています。まるで韓国に独立運動日の特別赦免、独立記念日の特別赦免、政府発足記念の特別赦免などがあるのと同じです。杉越の祭りは イスラエルの子孫が奴隷生活をしていたエジプトから解放されたことを記念する節期ですから、韓国の独立記念日にあたり、その日は囚人一人がどんな罪を犯したとしても、その罪と残った刑期に関係なく釈放してあげるのと同じです。ピラト総督はナザレのイエスからは宗教指導者たちと民衆が告発した罪である国務院を惑わした罪、カイザル皇帝に税金を納めることを禁じた罪、さらには自分は王であるといった罪が見つからないので、イエス様に鞭を打って釈放すると言いました。しかし宗教指導者たちと民衆はバラバを釈放しろと声を高めました。そのバラバが誰なのかについてこう明かししています。19節です。バラバとは都に起こった暴動と人殺しの角で牢に入っていたものである。このバラバこそ宗教指導者たちと民衆がイエス様に覆いかぶせた罪にあたる人でした。彼は民乱を起こしましたが、それが国民を惑わしたことであり、ローマ帝国に反抗することであり、彼は自分の人生の王になって望むものを手にして生きるために殺人を犯すことも厭わなかった強盗でした。また、バラバという名の意味が父の子、つまり人の子だと言います。それで自分の人生を自分の思い通りに引っ張っていき、自分が望むものを手に入れるために、他の人を踏みつけることも厭わない私たちそれぞれの自画像のような人物だと言えます。ピラト総督は宗教指導者たちと民衆に、バラバ、すなわち人の子とイエス・キリスト、神の御子のうち誰を釈放してほしいかと尋ねましたが、人々はバラバ、人の子を選びました。叫びましたと。そしてまたこのように叫びました。21節です。しかし彼らは叫び続けて、十字架だ、十字架につけろと言った。民衆はイエス様を十字架につけるように繰り返し叫び続けました。ローマ帝国の立場では、囚人を十字架の刑で死刑にすること、つまり公開処刑にする目的は、帝国の秩序を守り、犯罪を予防して安定を取り戻すためでした。しかし、宗教指導者たちと民衆が、イエス様を十字架につけるように叫んだのは、ローマ帝国の目的とは全く関係がありませんでした。彼らは申命記にある木に吊るされたものは神に呪われたものだからであるという言葉が成し遂げられることで、ナザレのイエスは神様から来た存在、つまり神の御子ではないことを全世界中に公開し、ナザレのイエスの人生全部とイエスの教え全部を神様とは関係のないものにし、すべてを無効化しようとしているのです。民衆が叫んでいるとき、ピラト総督がこのように言いました。22章がこのように明かししています。しかしピラトは3度目に彼らにこう言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。あの人には死にあたる罪は何も見つかりません。だから私は懲らしめた上で釈放します。ピラト総督はイエス様から死にあたる罪は何も見つからないと3度言いました。使徒パウロは自分の体にあるトゲ、つまりサタンの使いをなくしてくださいと主に3度も求めました。この3度は単純に数字3を意味しておらず、本当に切実に捧げる祈り、主が必ず叶えてくだされば、主のお働きにきちんと臨むことができると告白する祈りです。つまり、切に祈りを捧げるの最上級の表現です。もちろん、主は私の恵みはあなたに十分であると答えられました。 ピラト総督が3度も同じ言葉を繰り返したということは、自分はイエス様に死刑宣告を下すだけの罪をいくら探しても見つからなかったということです。それで懲らしめた上で釈放すると言ったのです。ルカがこの福音書を記録した最も重要な目的は、イエス・キリストと関連して起こったことをローマ帝国の高位職にいたテオピロ殿に書いて送るためでした。それで今日の本文を通してルカはテオピロ殿に宗教指導者たちと民衆がどれだけ無理やり押し切って自分たちの主張だけを叫んだのかを強調しているのです。またピラト総督がイエス様に死刑宣告を下すだけの罪をいくら探しても見つからなかったことを強調しています。そして当時迫害を受けていたクリスチャンたち、主に従う人は決してこの世を否定する人たちではなく、主であられるイエス・キリストに仕えることがこの地での最上の人生なので、そのような人生を生きているのだと訴えているのです。ルカの福音書は AD60 年代に記録されました。当時クリスチャンたちはローマ帝国全域で過酷な迫害を受けていました。ネロ皇帝が統治していた AD64 年にローマで大火災がありました。クリスチャンたちはその火災を起こしたという濡れ衣を着せられ、ひどい迫害を受けました。その時に使徒ペテロが殉教の生贄となりました。そして約3年後の67年に使徒パウロまで殉教の生贄になりました。それだけでなく、当時エルサレムはローマのテトス将軍によって包囲された状態でした。66年からおよそ4年間もエルサレムは包囲されていました。閉じ込められていた人たちはほとんど餓死してしまいました。クリスチャンたちは至るところで迫害の対象でした。当時は自分がクリスチャンであることを明かしたり、キリスト教を擁護しようとしたら命を懸けないといけませんでした。それでルカの福音書は1世紀のクリスチャンたちのための弁護文書のようなものでした。ルカは使徒の働きもテオピロ殿に送りましたが、その時にはテオピロの呼称に殿がついていません。つまりルカの福音書を通してテオピロはクリスチャンになったんです。3度にわたるピラト総督の告白にも民衆は自分たちの欲望と意地を捨てませんでした。23節です。ところが彼らはあくまで主張し続け、十字架につけるよう大声で要求した。そしてついにその声が勝った。その声が勝ったということは、彼らの声が圧倒したということです。ピラトの総督の言葉が民衆の声に押さえつけられたということです。それでピラト総督は民衆の要求通りにイエス様に十字架の刑で死刑宣告を下しました。マルコの福音書はピラト総督がイエス様に十字架刑を下したのは群衆の機嫌を取ろうと思ってだと明かししています。民衆はついにイエス様に十字架刑で死刑宣告を下すことに成功しました。それで自分たちの声が勝ち、自分たちが勝ったと思っていました。しかし彼らは一体何のためにこのように叫んでいるのでしょうか。永遠の命を得るためですか、それとも神様の御言葉真理に従うためでしょうか、それとも永遠の実像であられる神様を目的にして生きるためですか。彼らが大声で叫んだのは、ただ単に自分たちの欲望、世俗的な価値観が作り上げた虚像を実現するためです。その虚像が神様の位置にあり、その虚像が人生の優先順位の1位にありました。それで彼らは 永遠の勝利者となりましたか。またその声に自分の分別と判断を捨て、世俗的に大きくて高い位置、もっと多くを手に入れるためにイエス様に死刑宣告を下したピラト総督は永遠の勝利者となりましたか。民衆とピラトはこの2000年間、神の御子を十字架に釘付けにした張本人として残っています。彼らは主が再び来られる時までその汚名をすすぐことはできないでしょう。彼らは当時は自分たちが勝利者であると思っていたでしょう。しかし彼らは永遠の敗北者になりました。虚像は決して私たちを勝利させることはできません。実像が私たちを勝利させてくれます。イスラエルの子孫はエジプトで400年間も奴隷として生きましたが、神様の奇跡的な恵みによりエジプトから脱出することができました。彼らがカナンまで行く道は難関の連続でしたが、神様は彼らが考えもしなかった方法で神秘の御手を差し伸べてくださいました。葦の海が二つに分かれることはもちろん、空から降りてくるマナ、岩から流れ出る水などは、すべて人間の限界を超越した神様のお働きでした。イスラエルの子孫がカナンの地に足を踏める前に出会った最後の難関はヨルダン川を渡ることでした。彼がその川をどのように渡ったのかをこのように伝えています。ヨシュア記3章14節から17節です。民がヨルダン川を渡るために天幕を立った時、契約の箱を担ぐ祭司たちは民の先頭にいた。箱を担ぐ者がヨルダン川まで来て、箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸かった時、ヨルダン川は狩家の間中、岸いっぱいに溢れるのだが、上から流れる、下る水は、突っ立って遥か彼方のツァレタンのそばにある町アダムのところで堰を成して立ち、アラバの海、すなわち潮の海の方に流れ下る水は完全にせき止められた。民はエリコに面するところを渡った。主の契約の箱を担ぐ祭司たちがヨルダン川の真ん中の乾いた地にしっかりと立つうちに、イスラエル全体は乾いた地を通り、ついに民はすべてヨルダン川を渡り終わった。ヨルダン地方で穀物、麦ですが、麦を刈り入れる時期、4月はいつも川の水が溢れて絶対に川を渡ることができない時期でした。ヨルダン川は乾季には川幅が30メートルほどですが、刈り入れ時の雨季には雨とともにイスラエルの北方のヘルモン山の雪が溶けて流れてくるので、川幅が数百メートルになりました。ところが神様の御言葉のある契約の箱を担いでいる祭司たちが足を浸した時、荒れていた水の流れは止まり、イスラエル子孫はヨルダン川を乾いた地のように渡ることができました。イスラエルの子孫が契約の箱、神様の御言葉を先頭に立たせたのは、成人男性だけで60万人、全員を合わせると200万人に上る人たちがこの溢れ返る川を渡ることは不可能なので、神様に全てを委託するという意味でした。イスラエルの子孫はヨルダン川を渡った後にもう一つの難関、エリコに出会いました。その町をどのようにして手にしたか、ヨシア記6章4節から5節と20節の前半部はこのように伝えています。7人の祭司たちが7つの お羊の角笛を持って箱の前を行き、7日目には7度町を回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならない。祭司たちが、お羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方がその角笛の音を聞いたなら、民は皆、大声で時の声を上げなければならない。町の城壁が崩れ落ちたなら、民はおのおのまっすぐ登っていかなければならない。そこで民は時の声を上げ、祭司たちは角笛を吹き鳴らした。民が角笛の音を聞いて大声で時の声を上げるや、城壁が崩れ落ちた。イスラエルの子孫はエリコを手にするために夜間に侵入したり、城壁を登って戦いませんでした。また傭兵を使って代理戦争をしたわけでもありません。だからといってエリコの人たちが持っていない最新式の武器があったわけでもなく、優れた戦略や戦術があったわけでもありませんでした。そばから見た時には、イスラエルの子孫の行動は荒唐無稽でした。彼らの戦略と戦術は、7人の祭司が契約の箱の前で角笛を吹きながら歩き、兵士たちがその後に続きながら、1日に1度ずつ1週間街を回るのが全部でした。最後の日だけ7度回りました。その後、契約の箱を担いだ祭司たちが角笛を吹き鳴らし、民が大声を上げて城壁を崩しました。この時もイスラエルの子孫は町を回るとき、祭司と契約の箱を先頭に立たせて回りました。この意味もやはり、神様、私たちの力ではこの町を崩すことができません。しかし神様が約束された地ですから、神様の方法で叶えてください、でした。イスラエルの子孫にとって、ピリシテは古い宿敵でした。祭司エリの時代にイスラエルはピリシテとの戦争で敗戦しました。その時、イスラエルの兵士が4000人も命を失いました。その時、イスラエルの代表だった長老たちはこのような解決策を出しました。サムエル第1、4章3節です。民が陣営に戻ってきたとき、イスラエルの長老たちは言った。なぜ主は今日ペリシテ人の前で我々を撃ったんだろう。シロから主の契約の箱を我々のところに持ってこよう。そうすれば我々の真ん中に来て、我々を敵の手から救おう。長老たちは契約の箱が戦場にないから敗戦したと考えました。当時、神様の契約の箱は城にあったので、それを持って来させました。イスラエルの子孫は、その契約の箱さえ前にあれば、負けた戦争でも勝利すると少しも疑っていませんでした。まるで剣や槍を一度も使わず、矢を一度も撃たなくても、契約の箱を前に置いて町を回っただけで、一週間でエリコの町を崩し落としたように、ペリシテの軍隊も崩せると固く信じていました。それで契約の箱を持ってきた時に、イスラエルの子孫が見せた反応はこのようなものでした。サムエル第1、4章5節です。主の契約の箱が陣営に着いた時、全イスラエルは大歓声を上げた。それで血はどよめいた。イスラエルの子孫はどれだけ嬉しければ、血がどよくほど大歓声を上げたでしょうか。彼らの声がイスラエル地上を支配していたので、もう戦争でも勝ったも当然だと思っていました。しかし、イスラエルの子孫とペリシテの2回目の戦争の結果はこうなりました。サムエル第1、4章10節から11節です。こうしてペリシテ人は戦ったので、イスラエルは打ち負かされ、おのおの自分たちの天幕に逃げた。その時、非常に激しい疫病が起こり、イスラエルの歩兵3万人が倒れた。神の箱は奪われ、 エリの二人の息子、ホフニとピネハスは死んだ。二回目の戦争で勝利するどころか、以前と比較できないほど大敗をしました。一次戦では4000人が死にましたが、二次戦ではおよそ3万人が命を失っただけでなく、彼らがあれほど頼って信じていた契約の箱まで奪われてしまいました。また妻子だったホフニとピネハスも殺されてしまいました。このようなことが起きた理由は何でしょうか。イスラエルの子孫がヨルダン川を渡るときとエリコを手にするとき、先頭に立たせた契約の箱は神様が共におられるという象徴であり、神様の御言葉を前に立たせたのと同じでした。つまり、イスラエルの子孫がヨルダン川を渡るときとエリコの町を回るとき、契約の箱を前に置きましたが、その契約の箱自体を信じていたのではなく、その契約の箱の主人であり、実像であられる目に見えない神様を信じていました。しかし、ペリシテとの戦争で、イスラエルの子孫が信じていたのは、目に見える契約の箱そのものでした。つまり彼らが契約の箱を持ってきたのは、その戦争の勝敗が神様の御手にあることを告白するためではなく、勝利という結果を手にしたかったからです。このように勝利が目的になったので、契約の箱は虚像に転落してしまったんです。私たちは皆、私たちの声という偶像を捨てましょう。私たちの声が偶像になると、私たち自身をこの世の頂点の捕食者だと考えて、何でも自分の手にしようとするでしょうし、世俗的な価値観と目に見えるものだけを目的にしようとするでしょう。しかし、虚像が目的になると、それがいくら多くのものを手に入れさせてくれて、いくら多くのものを与えてくれても、結局は人生の真の意味を与えてくれることができず、空虚だけが残るでしょう。しかし、この世に語られた主を目的にしたら、その人生に生命の奇跡が起こり、人生の意味が増し、主の通路となることでしょう。そして私たちは神様が望まれる人生を生きることになり、この世の声が勝つことができず、御言葉が勝つことを経験する真の勝利者となるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちは誠に愚かなことに、私たちの声を最高だと思って生きています。私たちの声は偶像と同じです。それで目に見えるものをもっと多く手にしようと東奔西走し、世俗的な価値観を追求するために昼夜を問わず走っています。それで神様が私たちに預けてくださった貴重な人生を本当に無駄にしています。それでも私たちからお顔を背けられたり捨てられず、私たちをここまで導いてくださり、その時々に神秘の御手を差し伸べてくださり、感謝いたします。私たちの人生で私たちの声が勝たないようにしてくださり、主の御声、主の御言葉が勝つようにしてください。それでいつでも私たちの人生の場で虚像を求めず、実像を求めて生きていけるようにしてください。仮に実像が目に見えなくても、それだけが永遠であるということを一瞬たりとも忘れないようにしてください。そうして、この世に語られた主を目的にして生きることで、この地で最後の息を引き取る瞬間まで、虚像を実像だと考え、それにすがろうとする人たちを主につなげてあげる主の通路となるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。